ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領はヘラクレス航空機のインドネシア空軍への引き渡しに立ち会う。ラノ外相はガザ情勢について話し合うため、多くの当事者と肉肉会談の開催。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は水曜日、ジャカルタのハリン・パルダナ・クスマ空軍基地で国防省からインドネシア空軍への C-130J-30SPA ハーキュリーズ航空機の象徴的な引き渡しに立ち会いました。この航空機はプラボー・スビアント国防大臣からインドネシア国軍ファジャル・プラセティオ空軍参謀長官に引き渡されました。ジョコ・ビドロレトレは C-130J-30 スーパーハーキュリーズ航空機は短い滑走が多いインドネシアに適していると述べました。
いや、tadi kita menyaksikan dan...
はい、C-130J スパーハキュリーズ航空機の引き渡しに立ち会いました。これらは発注された輸送機であり、戦争目的でも非戦争目的でも不可欠なものです。この航空機は120人の兵士と20トンを運ぶことができ、島国であり、インドネシアのような大きな国にとっては非常に良いことです。滑走路が短い空港もありますが、このスパーハーキュリーズは着陸でき11時間オンストップで飛行できます。このハーキュリーズ航空機はインドネシア空軍の輸送機部隊を飛行化するために国防省が発注した5機のうちの4号機です。インドネシアの防空能力の向上と最適化を図る取り組みとして、インドネシア国防省は C-130J-30 スパーハーキュリーズ航空機5機に調達プログラムを無事完了しました。この調達はインドネシア空軍を強化するための国防省による戦略的措置です。次に、ラトノ・マルスリ外相はニューヨークでの国連安全保障理事会公開討論会の合間に多数の外相と肉肉会談を開催しました。1月20日水曜日のジャカルタで受け取ったセミで、ラトマルスリ外相は肉肉会談では即時停戦の推進や人道支援物資の発見など主なガザ情勢について話し合ったと述べました。会談の合間に私はまたレバノン外相、ロシア外相、ノルウェー外相、アルジェリア外相、パレスチナ外相、オーストラリア外相、ヨルダン外相及び国際赤十字会長と数回の肉肉会談を行いました。肉肉会談では主に即時停戦や人道支援の提供の推進などガザ情勢について話し合いました。 Retno Marsudi 外相はインドネシアと他の国々との間の経済協力の強化を促進するために2国間会談も開催されたと続け込みました。レッド・マルスリ外相はインドネシアとロシアがインドネシアとユラシア経済連合 の自由貿易協定交渉を加速することに尽力していると説明しました。一方ノルウェーとはジャストエネルギー以降パートナーシップ協力の実施について話し合いました。レッド・マルスリ外相によるとノルウェーはノルファンドを通じて2億5000万アメリカドルに相当する資金を提供することを約束しました。レッド・マルスリー外相は、森林伐採と土地利用を削減するインドネシアの努力を評価したノルウェーの評価しました。僕の外相との会談とは別に、レッド・マルスリー外相は国際赤十字会長とも会談しました。会談中、両国はミャンマーとアフガニスタンにおける人類的取り組みについて話し合いました。次に、インドネシアのレッド・マルスリ外相はパレスチナ支援の継続するインドネシアの決意を改めて表明しました。1月23日火曜日、米国ニューヨークの国連本部で行われたパレスチナに関する国連安全保障理事会公開討論会で、レッド・マルスリ外相はパレスチナ人民の正義と尊厳が回復されるまで、インドネシアはたまらないと述べました。オンラインでの記者会見では、レッド・マルスリー外相は声明でインドネシアの態度に関する3つの重要な点を強調したと説明しました。まず、即時かつ国境的な停戦を形成することの重要性です。これは全てにおいてゲームチェンジャーとなるでしょう。最も重要なことは、ガザの人道状況に対処し、紛争後の復興努力と二国家解決プロセスを開始するためのスペースを提供することです。同時にガザにおける人道援助の提供に道を開く上級人道復興調整官の努力を支援し、続けることが重要です。第二に、パレスチナは、パレスチナ国連の正式加盟国として認められなければなりません。これは公平でバランスの取れたプロセスが、国家解決を実現し、イスラエルによるさらならず残虐行為を防ぐために、パレスチナに開始できるようにすることが重要です。第三に、イスラエルへの武器供給を停止することです。イスラエルに送られたあらゆる武器は、財のない民間人を殺害するために使用される可能性があります。レッド・マルスリ外相はインドネシアは来月、国連総会で提起された問題について、国際司法裁判所に勧告的意見を提供するための合同声明を提出すると付け加えました。ガザに関する国連安全保障理事会の3回の公開討論会には、インドネシアは常に出席しています。次に、中国はイランとパキスタン間の関係改善における前向きな進展を歓迎しました。中国は両国が引き続き友好的な協議を通じて相互信頼を高め、協力を深めることを支援します。協議に中国によるイランとパキスタンの頂点に関する質問に答える記者会見で、中国外務省のワン・ウェン・ミン報道官は、中国はイランの及びパキスタンと緊密なコミュニケーションを維持していると述べました。イランとパキスタンは友好的な隣国であり、どちらも中国の良き友人です。中国は地域及び国際の平和と安定の維持に尽力しており、イランとパキスタンが対話と協議を通じて相違を橋渡し続けることを支援しています。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はナビビアのメディアとインドネシアの外交成果という優先事項についての記者会見についてお伝えします。ザイウィントフックのインドネシア大使館は1月19日金曜日、ザイウィントフックのインドネシア大使館で2023年のインドネシア外交政策の成果と2020年の優先事項をテーマにナビビアのメディアとの会談を開催しました。記者会見には、ナミビアアフリカテレビの著名なメディア、ニューエラ、レパブリキン、ナミビアンさんの多数のジャーナリストが出席しました。この会談はほぼ10年間のインドネシアの外交成果と、2020年のインドネシアの外交政策の優先事項に関する情報を広めることを目的としています。ザイウィントフックのインドネシア大使館の情報社会文化担当調整官、アリ・ハディマン氏は、今回の記者会見は、透明性を優先し、メディアパートナーとの連携を確立するための重要なフォーラムだと述べました。彼は今日提示された情報が、インドネシアに対するナミビアの前向きな理解を生み出すことができることを望んでいます。インドネシアの外交成果に関するプレゼンテーションに始まり、招待者らはインドネシア外務省が制作したビデオ、自由で積極的な外交政策の推進、10年間の旅を視聴するよう主体されました。その後、記者らは過去9年間のインドネシアの外交成果の説明を受けました。この機会に、インドネシア、ナミビア、及びインドネシア、アンゴラの2国間関係の進展におけるザイ・ウィントフックのインドネシア大使館の功績についても、簡単な説明が行われました。記者会見イベントは質疑応答形式で対話形式で行われました。記者会見を終えて、インドネシア大使館は23日から2月23日まで募集されている発展途上国パートナーシップ奨学金プログラムの機会に関する情報も伝えました。記者会見はザイ・ウィントフックのインドネシア大使館が伝統的なインドネシアによりの素晴らしさを宣伝する集団でもあります。すなわち、黄色いご飯、牛肉のルンダン、そしてリゾルやフライドミッドボールなどのスナックです。これで外国コーナーを終わります。Voice of Indonesia。皆さん、今日の歴史です。今日はダンボゴ少佐が死亡したことから始めます。1946年1月25日ダンボゴ少佐はインドネシアで最初の数十の軍事アカデミーであるタングラン陸軍士官学校の士官候補生を率いてレンガン村の日本陸軍本部を訪問しました。彼らは武器を手に入れるために日本兵を武装解除しました。安倍大尉の指導の下で日本軍との交渉はダンボゴ少佐、ヴィボー少佐、タングラン陸軍士官学校の士官候補生によって行われました。武器と一連の軍事の爆発は不均衡な戦いの発生で交渉が行われた時に突然発生しました。戦いは34人の士官候補生と3人の将校、すなわちダンボゴ少佐、ソビアント中尉、ストーポ中尉の死で終わりました。次に1月25日国民栄誉の日についてです。国民栄誉の日は1951年1月25日に職員専門学校が設立された当時、インドネシアの栄誉の専門スタッフの幹部の発足を記念して開催されました。学校の設立以来、栄誉の専門スタッフの教育はインドネシアの多くの大学で急速に発展し続けました。そこから1月25日にインドネシアの結果栄誉の日として祝うことが合意されました。最後に2010年1月25日エチオピア航空が地中海の海域で墜落したことについてです。 エティオピアン航空409便はベルトからアディスアベバへのエティオピアン航空所属の定期便です。行き先は地中海の海域に墜落しました。この事故により乗客乗員90名全員が死亡しました。エチオピア航空にとって死亡事故は1996年のエチオピア航空961便ハイジャック事件以来初めてです。この事故の原因は悪天候によるものとみられています。これで今日の歴史を終わります。
Kawin bagai Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は KLH 科学排出政策原認証ロゴを発表したことについてお伝えします。環境連合省は2023年9月に開設される炭素取引所に実施を支援するために、インドネシアの排出政策原認証ロゴを発表しました。月曜日にジャカルタで発表された SPE のロゴには、葉っぱの形、風力タービン、ペンの組み合わせが含まれているセクター間の調和と相乗効果を象徴するものであり、温室効果ガス排出量の削減と気候変動への適用に国家が決定した5ケネル国家決定貢献または NDC を実現するための取り組みに携わっています。この場合、葉っぱは環境、風力タービンはクリーンエネルギー、ペンは認証のシンボルを表しています。一方、ロゴの色彩などは温室効果ガスを排出しないクリーンで、ナチュラルな雰囲気と温室効果ガスの排出を克服する勇気を政策を表現しています。シティノルバイアワーから環境林業大臣は国内及び国際レベルで適用される基準に基づいた国内外の炭素取引において SPEI スキームが必要であると述べました。したがってシティノルバイア大臣によると、政府は測定、報告、検証、方法論パネルを実施するチームも設立したということです。シティノルバイア大臣はこの取り組みは SPEI スキームが透明し、正確さ、完全性、一貫性、比較可能な方法で実施され、環境保全性を優先することを保証するために行われたと述べました。MRF チームの主なタスクには、国家認定委員会によって認定され、検証機関によって実行された検証及び検証結果の最終レビューを実行することが含まれます。一方、方法論パネルチームは、とりわけ温室、効果ガス排出量を計算する方法論の特定、編集、レビューにおいて MRV チームを支援する任務を出ます。SPEI を実施するには、そこに接続されたシステムが必要です。したがってシティノルバイア大臣は、環境林業省はエネルギー鉱物資源省と協力して、温室効果ガス排出量、データのガバナンスを支援するために、ペペイ国家登録システムとエイプルカトリックを共有していると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Satu cinta, dua hati. Maaf ku jadi orang.Ketiga, aku tahu ini salah, tapi ku tak mampu membohongi rasa.Cinta tak kemana-mana Meski disini hatiku terluka Pergi pun aku tak bisa Apabila cinta adalah kau dan dia Maafkan ku ada di antara
リスナーの皆さん、パソナイヌリシャです。今日は西ジャワ州のバライキルティ博物館をご紹介します。インドネシア共和国大統領博物館バライキルティはボゴロ大統領宮殿複合施設内にある博物館です。この博物館はインドネシア大統領の統治の歴史的な物語を展示するために特別に建てられました。博物館を建設するというアイデアは2012年にインドネシアの第6代大統領であるソシル・バンバン・ユルヨノによって始められました。彼はまた2014年10月18日に博物館の発足式を行った人物でもあります。インドネシア共和国大統領博物館バライキルティの場所は西ジャワ州ボゴロ県中部ボゴロ地区バラダンのジュワンダ博士通りのボゴロ宮殿複合施設内にあります。バライキルティ博物館という名前はサンスクリット語とジャワ語に由来しています。バライキルティとは名声を蓄える部屋を意味します。この名前はこの博物館が名声をもたらした歴史的遺物を所蔵していることを示しています。すべてのコレクションはスカルノ氏、スハルト氏、ビジェ・ハビビ氏、アブドラハマン・ワヒッド氏、メガワティ氏からスシロ・バンバン・ユルヨの氏に至るまで写真・文章、観光大統領が出したスターマーク、記念品書籍などの形でインドネシアの6人の大統領の遺産です。この博物館には一般の人々の中に多くの国賓も訪れています。この美術館の建物は面積約5000平方メートル、3階建てです。1階には歴代大統領の写真や写真のほか6人の大統領の銅像や市長各室などが展示されています。また来場者が利用できるインタラクションスペースも併設されており、さまざまなエキサイティングなゲームが用意されています。さらに2階には大統領の著書や各大統領の愛読書を詰めた大統領図書館もあります。一方3階には庭園があり、国賓をもてなしたり砂漠山の自然の景色を鑑賞するためによく使用されます。バラキルティ博物館は月曜日を除く毎日開館しており、営業時間は西インドネシア時間午前9時から午後3時です。一般の人が訪問するには、バラキルティの公式ウェブサイトにアクセスし、訪問スケジュールと人数を登録する必要があります。リスナーの皆さん、パソナイヌニシャです。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia.
Misna no minasan, warna wani desu. Indonesia hito modelu wa 2020 年 Paris Fashion Week no ran A ni hatsu doujou suru koto ni tsuite osutai shimasu. インドネシアのファッション界から嬉しいニュースが届きました。ライハン・ファフリザルさんは2020年パリファッションウィークのランウェイに登場した初のインドネシアヒットモデルとなりました。サンディアゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣はこの成果を高く評価しました。サンディアゴ・ウノ大臣によるとこの成果は間違いなくインドネシアのファッション業界が将来的により良いファッションエコシステムを構築するきっかけとなるということです。サンディアゴ大臣は同国のファッション産業が引き続き発展し主催国になれるよう発展することを期待しています。そしてもちろんインドネシアのファッション産業は国際ブランドと競争できるほどの強い競争力を持つことが期待されています。これはインドネシアのイスラム教徒のファッションにも当てはまります。ジョコビドルレトレはインドネシアを世界のイスラムファッションの中心地にしたいと考えています。これまでのところファッション分野は依然としてインドネシアの創造経済輸出の主力であり貢献額は 61.5% となっています。万能生まれのこのモデルライハンさんは2020年1月16日にルイ・ヴィトン、2020年1月17日にソリド・オンボという2つの国際的ブランドのランウェイに登場しました。2020年パリファッションウィーク自体は2020年1月16日から21日までフランスのパリで開催されました。ルイ・ヴィトンのランウェイでライハンさんはルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターファレル・ウィリアムス氏がデザインした2020年秋冬メンズコレクションを紹介しました。ライハンさんはレンガ色の赤いスーツのゆったりしたズボンに白いシャツは組み合わせた姿でとても素晴らしかったです。ライハンさんの装いはヘビカワ柄のレーザーブーツと黒いバッグを持ちランウェイを歩いていました。 ターの皆さん、これで終わらなわにを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のひろべです。今日はカフェンバンドの曲をお伝えします。カフェンは1996年に設立されたバンドの音楽グループです。結成当初、カフェンはルディヌ・グラハーボーカル、ベニ・アルワルギター、ダニー・ソフィットギター、ダニエル・ジャイア・キーボード、ヤンディ・スバスティアンギターがフロントに立っていました。スユリク・ユドマタはユディ・ドラムです。ジャワ・ジャイフバンドのメンバーであるノイは、カフェンメンバーそれぞれが持つ才能と可能性を発見した人物です。このバンドは2000年にヒルク・カンダ・マイカン・ハティムという代表曲を含む最初のアルバム「ヒジャ」をリリースして、インドネシア音楽の世界に参入し始めました。 この曲はようやく自分の快適にさせ、世界の美しさを楽しんでくれる人、見つけた人の気持ちを歌っています。それでは皆さん、カフェの曲は、ヒルプカンダメカンハティムです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Jalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
Of Indonesia.
V bilang orang tuamu ku tak main-main. Meski kata mereka kita masih muda, mungkin belum waktunya tuh kita bersama. Tapi salahkah bila cinta itu ada? Benar orang bilang cinta tak harus miliki bila kita cinta. Mungkin saat ini kali aku sendiri menanti cinta ini. Bilang orang tuamu cintaku untukmu, meski kata mereka ku tak punya apa-apa. Mungkin belum waktunya kita bersama. Tapi salahkah bila cinta itu ada? Benar orang bilang cinta tak harus miliki bila kita cinta. Mungkin saat ini kau lihatku sendiri menanti cinta.
Bye.
Voice of Indonesia.
Kurangkai berjuta kata di atas kertas.